is cold.
Whiskey, piano is cold. Whiskey,
job robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。11月9日289回の QRL でございますけどもね。さあというわけで11月に入りましてですね、本当にねあっという間にね秋からねもう冬の雰囲気になりましたよね。だいぶ寒い日がね、ちらほらこう交代交代でねやってくる感じでございますけどもね、皆さんいかがでございましょうかね。まあ、こういう時にね風邪をひいちゃったりするんですけどもね、はい、もうそろそろインフルエンザがね、流行り始める頃かと思いますけどね、今のうちからですね予防接種をね、するというのもね一つの手でございますよね。はい、そしてね、あったかくしてお休みになるというのがね一番でございますけどもね、まあ、QRL はこの時間一番ね、一日の終わりの時間でございますからね、これを聞いてお休みになる方もいますし、聞きながら寝ちゃうという方もいますしね、いろいろいらっしゃるかと思います。いろんな形でですね、聞いていただければなというふうに思います。それでは、289回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、QRV コーナーでございます。まあ、先々週になりますかね、10月の29日の日曜日にですね、ここ FM 西東京のすぐ隣のですね、田梨タワーのですね地下、会議室、これはタワープラザというね名前なんですけど、ここでですねデジタル通信セミナーというのが行われましてですね、そちらの様子をまず今日はね、ご紹介しておこうかなと思いますけどもね。はい、この日はですね台風22号がですね接近しているということでございまして、非常に天気が悪い中、お申し込みいただいた方ねたくさんいたんですけども、やはり、交通事情その他でですね、断念という方も結構いらっしゃったんですけども、それでもですねご用意しておりました席がいっぱいになるほどですねたくさんの方がね集まっていただきましてね、本当に皆さんご興味があるのかなという感じでね、大変有意義なですねセミナーでございましたけどもね、今回はですね、デジタルモード DX グループの皆さん方にですねいろいろとですねご協力いただきまして、大きく分けまして5つのですね、講座というかですねセミナーをしていただいたということでございましてね。はい、まあ、どんなものがあったかと言いますとですね、まずはですね、この JT65ね、まあ、あるいは FT8 こういったですね、特殊な デジタルモードのですね通信用のアプリケーションのですね、特徴や導入の方法、まあ、これをねまず手ほどきをいただくというようなことで J1FMN 山西 OM の方からですねいろいろとお聞きしたと。これは特にですね、HB9HQX 版上のですね日本語版、こちらをですね、取りまして、いろんなですねインストールの仕方とかですね設定の方法、この辺についてですね非常に詳しくご説明をいただいたということなんですよね。まあ、このモードを運用するにあたっては当然 PC、 そしてこのアプリケーションが必要になってくるんですけども、やはりこの USB のポートとかですねこの無線機とですねパソコンをつなぐ、このあたりの設定とかでですね皆さん足踏みをしてしまうというような方も多いということでございましてね、まあ、この辺をしっかりとご説明いただきましてですね、また講座終了後にもですね、 いろいろと直接お聞きになっている方もたくさんいらっしゃってですね、はい、なかなかこのアプリケーションの設定の仕方、こういったところでですね、リグごとにやはりそれぞれ違いますのでね、まあ、このあたりをいろいろと、悩んでいらっしゃる方が多いというのかとことでございましてね、非常に有効な、講座でございました。そしてその後はですね、JT65 そして FT8 そのもののですね、この運用どうやってやるのかというようなことをですね、この辺のノウハウをですね、ご説明をいただきました。まあ、この JT65 あるいはこの FT8 これはそれぞれですね、まあ、やはり1分モードそれから15秒モードということでいろんなね、やり方があります。まあ、ほぼですね最近はアプリケーションがですねほぼ自動でやってくれるところがあるんですけども、やっぱりそれでもですね、いろんな操作方法やですね、更新の仕方、これは通常のあの SSB や CW とはまあ基本的には同じなんですけどもね、やはりそれぞれやり方がありますので、この辺の、実際の、運用の方法とかですね、こういったものを、この動画を交えてですね、いろいろと教えていただいたということでございまして、これも非常に好評でございましてですね、皆さん熱心に聞かれておりました。そしてですね、その次にはですね、デジタルモードのですね、この愛好者の皆さん方へですね、この Facebook を使ったですね、このコミュニティ、こちらをご紹介いただきまして、その情報交換その他を、どのようにやってるかというようなことでですね、ご紹介をされていただいております。でやはりあの Facebook をやられていない方も結構いらっしゃったようでございましてね、そちらの操作方法ですとかね、そういったものを、非常に詳しくですねご説明いただきました。まあ、質問その他のね、時間もですね非常に熱心でですね、いろんな質問がね出ましてですね、やはりこの辺でですね皆さん聞きたいのかなとかですね、いろんな内容がね、飛び交っておりましたですよね。はい、まあ、実際にこのなかなかこの受信はできるけど送信するタイミングがわからないとかですね、まあ先ほど出ましたけれども、パソコンの設定がなかなかうまくいかないということ、送信がなかなかできないとかですね、この辺、まあ、やはりあの USB のポートの設定とかですね、この辺が非常にちょっとね、分かりにくいところ、また設計しにくいところがねありますので、このあたりのねご質問されている方が多かったですよね。まあ、さあそしてですね、お昼を挟んで午後にはですね、JO1EUJ 高橋さんによるですね、この運用に関するですね申請、この変更、電波法についてのね解説、こちらをですね詳しくご説明をいただきました。まあ何事につけてもですね、この無線をやるためには免許の申請が必要でございましてね、特にこのデジタルモードに関しても、さまざまな形でね申請をしなければいけないということで、まあ、電子申請の方法と紙の申請の方法、それから勘どころなどをですね詳しくご説明をいただいたというところでございますね。まあ、結構この JT65 や FT8 こういったですね新しいモードはですね、この通信の所限とかですね、このあたり、まあインターネットの方のですねサイトにいろいろ載ってはいるんですけどもね、実際にどの部分をどう書けばいいのかとかですね、その辺がなかなかわからないところがあったり、全体像がなかなかつかめないというね方も結構いらっしゃったようでございますけども、まあこういった形であの申請方法とかですね、電波法そのものの解説、こちらをですねしていただきましたので、まあ、これもですね1時間にわたってですねご説明いただいたんですけども、非常にですね分かりやすいご説明でですね、ご来場いただいた皆さん方もですね大変参考になったのかなという感じでございましたね。まあ、さあそしてですね一番最後はですね、エレクトロデザインの社長、J1CCL 木下さんがですね、この新型の無線機 MB1 というですね無線機を実際に持ってきていただきまして、こちらの説明をですね、中心にしていただきました。でこの MB1 という無線機はですね、なんとあの、まあ、SDR の無線機なんですが、いきなりですね起動すると Windows 10のですね、画面が立ち上がるというようなことでございましてね、でそこで、実際にこの SDR として動くわけですが、このインターフェースとなるこの画面アプリケーションですね、これが立ち上がって無線機が立ち上がるというような仕組みになっておりまして、基本的にはですね OS の上で走っている、アプリケーションがその無線機を動かしているというね、そんな感じでございましてね。この無線機はですね、HF から 2メーターまでがですね運用可能な、無線機でございまして、100ワットタイプの無線機、こういったものをですねお持ちいただきました。で、まあ、会場でですね私もちょっとこれ聞いてみたんですけど、まあ、あの地上に仮設のアンテナを置いただけのものだったんですが、まあ、非常に聞きやすい音でですね、まあ、ノイズの処理の仕方も非常に良いのかですね、とても信号がですね静かに聞こえるというのがね非常に特色のある感じでしたね。 それとアプリケーションとして動いていますが、その画面がですね、非常に綺麗な画面で仕上がってますので、このあたりも非常に、チューニングがねうまく取れてる無線機なのかなという気がいたしました。会場の方ではですね、ご説明もあったんですけども、近接のですね渾身その他影響がですね非常に受けにくい、性能になっておりましてですね、200Hz でですねプラス60の信号を入れても、ほぼ影響がなくですねワッチができるというようなね、そういったあの実例もですねご紹介、測定データをですね交えてご紹介いただいたりとかですね、この性能の高さがうかがえるものでございましたね。はい。ちなみにこの MB1 という無線機、お値段がですね64万円ということでね、非常にお高い無線機でございますがね、それだけの価値はね十分にあるというような感じでございましたね。SDR の無線機特有の大きさが非常にコンパクトであるということと、とても軽いんですよね。今各メーカーのフラッグシップ機がですね100万円、に近い金額の無線機が出ておりますけども、非常に大きくてですね、重たいイメージがあるんですが、この無線機はですね、性能はそれに、逼迫するような、もしくはですね同等以上じゃないかというぐらいのね、性能がありますけれども、非常にコンパクトで軽い無線機というようなことでございましてね、このあたりが非常にあの皆さん興味のあるところで、やはりですねいろいろと質問攻めにね社長が会っておりましてですね、会場を訪れた方もですね、もしかすると注文される方がいらっしゃるのかなという気がいたしましたね。はい。ちなみにエレクトロデザインさんはですね、お話をいろいろとお伺いしますとですね、もともとはですね、測定機、ハードディスクのですね検査機とかそういったものをですね製作している会社だということだったんですが、エレクトロデザインさんの、社長さん木下さんなんですが、エレクラフトという会社がねアメリカにありますけども、こちらの方社長さん、創業者の方と非常にお近い方でですね、エレクラフトが立ち上がるときに素晴らしい無線機を販売しようということで、話があったそうで、それなら、自分の会社でこれを販売させてくれということで、それがきっかけでアマチュア無線のですね商品を販売するようになったということだったそうですね。今から十数年前にそれがあったということで、非常にこれが興味深いお話でございましたね。はい。エレクラフトの、キット、そして、K3 などというです、無線、これも本当に世界的にも有名な無線機でございますけどもね、そんなエピソードがあったということでございますね。今回新たに MB1 という、この無線、これはロシア製の無線機なんですが、これを販売するということでね、今後また話題になるのではないかなということでございますね。はい、というわけでございましてね、このデジタル通信セミナー、非常にね参加された方がですね良かったということでお声いただきましてね、本当に嬉しい限りでございます。でまたこれからもですね、このような講座解説したいなというふうに思います。今回は特にですね、導入部分でビギナーの方とかですね、これから始めようという方に対する、ご説明だったんですが、これからはですねまた実践編とかですね、この先のお話なんかもできればなということでね、計画したいなというふうに思います。またこちらの方ではですね、番組と連携しまして、さまざまな企画とかですね、こういった技術セミナーもですね、今後ですね開催したいなというふうに思いますので、ぜひまたご期待いただきたいなというふうに思います。ということでですね、そろそろもう時間いっぱいになっちゃいましたね。今日はですね、デジタル通信セミナーの様子についてお伝えをいたしました。
ショートブレイク。
JI3IVL、大阪高槻からやってきました。大阪のおばちゃんです。お久しぶりに鈴木さんに会えて喜んでおります。ありがとうございます。
JE3QDZ 京都市の吉村です。今日はいつも更新しかしてない方々といてお会いすることができました。とても楽しいです。
はい、楽曲コーナーでございます。今日はカーペンターズのねオンリーエスタでおかけしたいなというふうに思いますけどもね、カーペンターズといえばね、残念ながらねもう結成がねできない状況でございますけどもね、ちょうど私たちがですね、どのぐらいの頃かな、中学生の頃かな、本当に流行りましてね、出す曲みんなねヒットしましたよね。はい、本当にね毎日のように聴いておりましたけれどもね、 まあ、カーペンターズのねこのレコードを聴きたくてですね、当時、このステレオがなかったのでね、レコードがかかるですねちょっとしたね、ステレオを購入しましてですね、聞いてたもんでございますけどもね、はい、懐かしい思い出でございますね。もういろいろのカーペンターズの思い出はいろいろあるんですけどもね、今日はその中からオンリーエスタでお送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。59
コーナーでございます。いつもねたくさんのメールやメッセージ本当にねありがとうございます。最近は本当にね、毎回申し上げますが SNS 経由でですねいただく方も結構多くてですね非常に嬉しいですね。はい、またあのおはがきとかね、手書きのね、お手紙いただくとまた嬉しいんですけどね、はい、まあ、最近はねあのはがき職人の方もいらっしゃらないかもしれませんけどもね、はい、ぜひお待ちしたいと思います。さあ今日はね早速一発目行ってみたいと思いますが、これは草加市、埼玉県草加市、佐藤さんですね。 JCC1321
また無
線、J1 FRL 佐藤ですということでね、はい、ありがとうございます。本年度っていうのはそうですね、目標に挙げていたことが一つ達成できたのでその状況を報告しますということで、フランス連盟のアワード DUF4 こちらを取得することができました。条件は RF 制定のですね、DUF カントリーリスト、各カントリーと更新を行い次のように QSL を得ることですということで、私は6大陸を含む20カントリーで申請をしました。申請が2017年3月17日で受け取りが本日、これは10月25日ということでね7ヶ月かかったということでねございますけども、アワードを受け取りますとその時、苦労したいろいろなことが、こう思い出となるということでね、ございます。そうですよね、まあなかなかですね条件によっては非常に難しくてですね、やっとこの条件がね達成できた時っていうのはまた嬉しい限りでございますけどもね、まあ、QSL を集めるというね一つのところもありますし、電子 QSL でもいいよなんていうところがあったりいろいろありますけどもね、はい、そうでございますか。いただいたですねそのメールに添付されておりましてですね、この賞状というかねこのアワードがで載っておりましたけども非常にかっこいいですよね。
はいはい、わかりました
。海外のねアワード、まあ私はあの DXCC のアワードしか海外のアワードって申請したことないんですけどもね、もともとアワード自体あまり、申請をした覚えがないんですけどもね、こういう一つの目標になりますからいいですよね。まあ、DX にしろこの国内用の QSO にしろですねいろんなのがありますからね、はい、まあ、QRL の番組でもねアワードをやったことありますけどもね、はい、またそんなのも面白いなというふうにね思いましたけどもね、まあ、番組でもアワード特集というのがねやるといいですねということでねメールにもいただきましたけどもね、そうですね、まあ、アワードをやっておられる方がですねまたゲストに来ていただいてその楽しさとかね、その集めるコツとかねそういったようなことをお聞きするのも面白いかなというふうに思いますけどもね、はい、どうも佐藤さんいつもありがとうございます。またね、別のアワードにチャレンジしていただいてまたその辺のね様子なんかもお聞きしたいなというふうに思います。
全く興味ないから。
どうもありがとうございました。続いてこちらの方でしょうかね、東京府中の J1TW 佐伯さん、季節外れの大雨などが続いていますがそちらはいかがですか。まあ府中の方ですからね西東京もほとんど変わらないと思いますけどね、はいはい、アマチュア無線による放送への障害気になります。デジタル放送になって少なくなったと聞きますが油断はできませんねということでねございます。そうなんですよね、まあ、確かにおっしゃる通り、まあ、デジタル化になってですね出にくくはなりましたけど逆に言うとですね、今まで出なかった周波数帯で送信すると、ブースター等に影響があってですね、高い周波数で送信すると、飛び込みその他でですね、画面が固まったりというようなね現象も結構起こってるようでございますけどもね、まあ、いわゆるその障害の出方が変わってきたというところでございましょうかね、はい、 またね、今まで、もありましたけれどもね、テレビラジオ以外でもいろんなねインターフェアがありますよね、いわゆるこのインターフォンですとかね、電話その他ですね、いろいろあると思います。まあその対策方法もね、千差万別でございますけどもね、結構パッチンコイルをね使って対策ができたっていう事例も多いですけどもね、それもできないとなるといろいろとまたこれ厄介ですよね。場合によってはその障害となっている電子機器のですねメーカーさんに協力していただくとかですね、いろんな方法を取らないとならないというようなことはありますけどもね、インターフェアなくですね安心してアマチュア無線を楽しむというのは基本でございますからね。はい、いろいろと皆さんご苦労されてるかなというふうに思いますけどもね。はい、どうも佐伯さんありがとうございました。またね、インターフェアの状況その他含めましてまた情報いただければと思います。どうもありがとうございました。はい、じゃあ続きましてはですね、京都府長岡京、のですね、長岡京市ですね、 JFOXHR ポータブル水岡さんです。あ、どうもありがとうございます。いつもありがとうございます。世田谷から引っ越して4年が過ぎましたということでねございますけども、はい、おなじみの最上階の角部屋は手すりが良好なアースとして使えるため4分の1ホイップで 1.9 から28まで快適に運用できる良い物件ということでね、こちらに引っ越したんですか。いいですね。やはりですね、最上階の角部屋これ基本ですよね。もうね、ぜひね、お引っ越しを考えられている方はですね、ぜひ狙っていただきたいと思いますけどもね。はい、アパートから2メーター長のアンテナを突き出すだけ、DX に挑戦していますが CW であれば南米もいくつかゲットできましたということでねございます。地上高もさることながらね、やはりこういったね簡単な設備でも QSO ができるということでございますからね、今日もご紹介しましたけどもね、この JT65 あるいはねこの FT8 などというですね、こういった新しいモード、こういったところはね、非常に簡単な設備でもですね、DX の更新がねできますのでね、チャレンジしてみてはいかがかなというふうにね思いますけどもね。はい、そうですか、ありがとうございました。なかなかアパマンハムの方っていうのは本当にいろんなアンテナ工夫されてますんでね、素晴らしいですよね。はい、それで DX を稼ぐね、国内もそうなんですけど楽しまれてるということですからね、このノウハウだけでも素晴らしいなというふうにね思いますけどもね。はい、この雨どいの配管を上から下までねずっと連なってますから、これを利用してこの中にねエレメントのワイヤーを伸ばしてですね、楽しんでおられる方もいますけどもね、ちょっとインターフェアが気になりますけどもね、は
い、
やはり低い周波数をいかに小さなコンパクトなアンテナで運用するかっていうのもね、これは一つのねテクニックでございますよね。はい、さあそしてですね、岡さんからねマニアックなリクエストがありまして、 JYMAO &OM の CQ マッチをお願いしますということでねございますけど、これ実はね前にねおかけしたことあるんですよね。はい、また音源があればですね、おかけしようかなというふうにね思いますけどもね。はい、アマチュア無線のね、この CQ マーチっていうのはね、このまさにね、アマチュア無線の歌ですからね、はい、皆さんご存知の曲かなというふうに思いますけどもね。
何が面白いの、
そのうちまたおかけしたいなと思いますけどもね。はい、どうも岡さんありがとうございました。また FB のメッセージお待ちしております。
ショートブレイク、
J9XDR ポータブル1清水です。20数年ぶりに電波出しました。430がメインですね。いや、多分10年ぶりぐらいに来ました。そうですね、全体的に年齢が上がってるような感じですね。
JI3WIF、今日はハムフェアにやってきました。QRL、よろしく。
はい、というわけでございまして、本日の QRL、終了でございますけどもね、今日は冒頭で10月の終わりに開催しましたデジタル通信セミナー、こちらの様子をね、触りだけになっちゃいましたけどね、お伝えしましたけども、今回配られた資料がですね、またこれ非常に濃い内容でございましてね、これだけでですね非常に貴重な資料になるというふうにね思いますよね。参加された方は非常に、この資料をもとにですね大変勉強になる素晴らしい資料かと思います。またこれをねまとめてくださいました各 OM 本当にねありがとうございます。 こういったね新しいモードがねどんどんこれからも出てきますんでね、それに応じたですねいろんなセミナー、これを今後も開催したいなというふうにね思いますけどもね、まあ、一度始めてしまうとねやはり、これはねまたどんどんどんどんとハマってしまいますけどもね、また新たなモード、このモードはね本当にいろんなモードがありますからね、どんどんチャレンジしていただきたいなというふうにね思いますけどもね、はい、まあ、ただねこの忘れてはならないのがやはり、この免許の申請でございますよね。はい、きちんと運用に合ったですね、免許、これをね申請していただきたいなというふうにね思いますけどもね、まあ、今回セミナーで、講演いただきました J1EUJ 高橋 OM からもですね、電波法をきちんと守って正しく運用しましょうというね、ことでセミナー締めくくっていただきましたけど、まさにその通りでございますよね。アマチュアもプロもですね同じ土俵の電波法の上で、運用していますのでね、規則正しくマナーを守ってですね運用していただきたいなというふうに思います。はい、それではですね、今日お送りいたしました QRL これで終了でございます。また次週お楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。